特別賛美に感謝いたします。それでは皆さんと共に御言葉を見ていきたいと思います。今日は新約聖書のマルコの福音書の8章の27節から30節、新約聖書のマルコの福音書の8章27節から30節、前のスクリーンにも御言葉が出ますけれども、まず8章の27節お読みいたします。それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。では、あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。今日は特に29節の括弧ですけれども、ではあなた方は私を誰だと言いますか？とこのイエス様のこの質問をですね、テーマに見ていきたいと思います。一言神様にお祈りをお捧げします。天の神様、どうかただいまからのひととき、御言葉を祝福してくださいますように。御言葉によって私たち一人一人を養い、また信仰を強めていってくださいますように。ひとときを見てにおいだねして、尊きイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今お読みしたところは、イエス様と弟子たちがピリポ・カイザリアの地方に行かれた時なんですけども、その途中での出来事であるわけなんですね。イエス様が弟子たちに質問されたわけですね。人々は私を誰だと言っていますか？そして次に、ではあなた方は私を誰だと言いますかと質問されたわけですね。まずはじめに見たいのはこの場所であるわけなんですけども、ピリポを帰ったり行く途中の出来事であるわけなんですけども、先ほどもユースキャンプの写真がありましたけども、綺麗な景色だったと思うわけですね。ちょっと写真を出していただけますでしょうか。これは琵琶湖で集合写真ですね。琵琶湖のほとりに山があると。でもう一枚ですけども、ありますでしょうか。これは違う方向を見たところの山であって、山にこう雪がね積もっているわけですね。でエリア先生が例えられたというんですね。琵琶湖なんですけども、まあガリラヤ湖、そしてこう北を向くと雪をいただいた山、これはヘルモン山のようだ。今お読みしましたところなんですけども、ちょっとそのような情景であるわけですね。イエス様がガリラヤ湖の北ベッサイダからヘルモン山のふもとにあるピリポカイザリアに行こうとされていたわけなんですね。この地方はですね、ヨルダン川の源流に位置するきれいな土地であったというわけなんですね。先ほどの琵琶湖と山の景色もね、きれいなところだったと思うわけですね。しかし、この土地はですね、以前から偶像礼拝が熱心なところであったというわけなんですね。このピリポ・カイザリアというところ、以前からね、ギリシャの牧羊神、まあ羊飼いと羊の神、そういうパンの神の神殿があったと言われているわけですね。 異教の神殿を中心とする地域だったわけなんですけども、そしてそこにまた皇帝礼拝の神殿が建てられたというわけですね。クリスマスの物語に出てくるあのヘロデ大王がですね、このパンの神殿の近くに皇帝アウグストを祀る神殿を建てたわけですね。そしてその町を整備した息子のピリポがですね、カイザリア、皇帝を祀るということでカイザリアと名付けたわけですね。他にもカイザリアありますので、ピリポカイザリアと名付けたとあるわけですね。つまりイエス様と弟子たちは偶像礼拝、皇帝礼拝が盛んなところに今向かって歩いていっているところであるわけですね。偶像の熱心なところであるわけですね。そのような状況の中でイエス様が質問されているというわけなんですね。二番目に見たいのはイエス様が言われた質問なんですね。人々は私を誰だと言っていますかと、この人々の反応をね、弟子たちに聞かれたわけですね。人々がイエス様のことをどう思っているか、つまりイエス様の教え、イエス様の御業についてですね、どのように受け止めているかっていうわけですね。そしてその人たちはイエス様のことをどう思っているかっていうわけなんですね。周りの人たちがイエス様のことをどう思っているかっていうのは弟子たちにとっても関心事であったわけですね。弟子たちはですね、イエス様に信仰を持って従っているわけなんですね。アリストたちはね、今までの仕事、家族を置いて、すべてを置いて、すべてを投げ打ってある意味でイエス様に従っついてきてるわけですね。人々がイエス様をどのように思うか、大事なことだと思うんですね。イエス様に対して歓迎して肯定的であるなら、その弟子たちである自分たちに対しても好意的であり、また歓迎してくれる。しかしイエス様に対してね、拒絶をする、イエス様に対して否定的な人たちであれば、自分たちに対しても同じように否定的であり嫌われるということがあったと思うわけなんですね。イエス様はね、好意的に尊敬を持って見られているなら、弟子たちも同じようにそのように見られる。イエス様が認められず拒否されているなら、弟子たちも冷たい目で見られる。そのことがあったと思うわけですね。これは私たちについても言えることではないでしょうかね。イエス様について、キリスト教会について人々がどのように思っているのか。私たちは人に好意的に見られたい、歓迎されたいって思いがあると思うわけですね。弟子たちはですね、周りの人たちのその目にね、ある意味では一喜一憂したのではないかなと思うわけですね。イエス様が歓迎されたら自分たちも喜んだと思うんですね。イエス様はもし退けられたら自分たちも本当に寂しい思いになったのではないかなと思うわけですね。そしてイエス様にこう尋ねられた弟子たちはすぐ答えたんですね。27節の終わりにね、人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った、バプテスマのヨハネだと言っています、エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。あるんですね。人々の反応がいろいろあったようですね。第一がバプテスマのヨハネだって言うんですね。この時はバプテスマのヨハネは殉教していたわけなんですね。しかし そのバプテスマのヨハネの首を切ったですね、ヘロド自身がね、イエス様のことをですね、ヨハネが生き返ったのだと言って恐れていたということが聖書に描かれているわけですね。そのようにですね、イエス様のことをバプテスマのヨハネの再来だと取る人がいたわけですね。またエリアのようだって言うんですね。エリアというのは旧約聖書の預言者ですね。ある意味で大預言者であるわけですね。そのような大預言者だ、また一人の預言者だ、今までいなかったけども神様の言葉を語る本当に預言者だ、つまり神様の道を備える人だというふうに人々は捉えていたようですね。イエス様をね、神様から使わされた優れた、ある意味では預言者、教師と考えていたようですね。そして今日の本題である、今度はイエス様が弟子たちに尋ねられた問いなんですね。3番目に、ではあなた方は私を誰だと言いますか。人々がイエス様についてこう言う、このことは答えやすいかもわからないですね。しかしその後でイエス様は弟子たちに言われたんですね。あなた方は私を誰だと言いますか。これは本当に大切な質問でね、あると思うんですね。皆さんにとっても大切な質問であるわけですね。あなたは私を誰だと言いますか。大切な質問なんですね。なぜならイエス様に対してどのように答えるか、ちょっとヨハネの福音書の20章の31節にこのように言われていますね。ヨハネの福音書20章の31節、しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるとあるんですね。イエス様を信じることによって命を得るためだ、あるんですね。少し戻りますけども、ヨハネの福音書の5章の24節にはこのようにございます。5章の24節ですけど、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですと。ここでは永遠の命あるんですね。命、永遠の命がかかっているわけですね。あなたは私を誰だと言いますか。イエス様に対してどのように答えるかによってね、命、永遠の命がかかっているというわけなんですね。しかし多くの人たちはイエス様を知らないんですね。本当のイエス様を知らないわけなんですね。私が教会に来た時なんですけども、興味深いトラクトが、こういうトラクトがあったんですね。小さなトラクトなんですけども、人生は出会いで決まる、ある意味で大学生向けのトラクトであったわけですね。大学生に一生懸命伝道してこられた先生がこれを書かれたんですね。あなたはこの人、キリストを知っていますか？大学生に質問されたんですね。その大学生さえ知っていないって言うんですね。イエス・キリストは誰ですか？っていうことで答えが7つあったそうですね。ちょっと次ありますでしょうか。1はアメリカ人だと。こう答えた学生が多かったというんですね。皆さんどうですか？ 教会来られる前、イエス・キリストと聞かれた、どのように答えておられたでしょうかね。イエス・キリスト、アメリカ人。その理由として、名前がカタカナだとね。どちらが名前で、どちらが名字なのか。ね。次は、道徳の教師だって言うんですね。高校の教科書でですね、愛を教えられた。愛の宗教。っていうふうに書いてあったのではないかなと思うんですね。3番目には社会改良家。4番目には熱狂的宗教家。5番目には預言者。6番目には素晴らしい人、善人、理想的な人間だ。んですね。そして7番目にはですね、この2000年間の間に自分でも驚くほど偉大にされた人だ。皆さんはどうでしょうか。教会に来られる前、イエス様のことをどのように考えておられたでしょうか。正直言いまして、私は全然知らなかったんですね、イエス様のこと。例えばクリスマスなんですけども、皆さんはクリスマスを知っておられると思うんですね。私も小さい時からクリスマスは知っていたんですね。いや、楽しみにしていたんですね。なぜならクリスマスといえばやはりクリスマスプレゼントですね。私が小さい時ですから、もう60年まではいかなくてもそれぐらい前のことですので、私の時代ではタンスにですね、靴下をつっとくんですね。そうしましたら朝にそこにプレゼントが入っている。それに入らないプレゼントは枕元に置いてあるという、ね、楽しみだったんですね。今でも覚えてるんですね。おばからクリスマスプレゼントだと言って飛行機をもらったの、模型をもらったのを覚えているわけですね。そしてクリスマスといえばクリスマスプレゼント、そしてクリスマスケーキをね、想像するわけなんですね。私が中学の時になんとアイスクリームのクリスマスケーキが出たんですね。姉が買ってきたと思うんですね。しかし残念ながらすぐには食べれなかったんですね。あまりにも硬すぎて切れなかったんですね。柔らかくなるのをね、待ったわけなんですけど、そのように今クリスマスと尋ねたらどうでしょうか。どれだけの人がね、何を連想されるでしょうか。本当の意味を知らない、何の日か知らない、イエス様の誕生をお祝いする日であるわけなんですね。それは本当に喜びの日であり、ある意味で神聖な日なんですね。イエス様の誕生、このルカの次のルカの福音書の2章にはその情景が描かれているんですけども、ルカの福音書の2章の10節、御使いが羊飼いたちにイエス様の誕生を知らせたところなんですけど、2章の10節。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は野にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。クリスマスは何の日なのか、11節ですね。今日ダビデの町であなた方のために、私たちのために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストですと、本当に喜びの日であるわけなんですね。私は友達と中学生の時にクリスマス会を開いたんですね。その時に私のもらったクリスマスカードにはこの14節の言葉が書いてあったんですね。私たちはクリスマスパーティーをして楽しんで遊んだだけで終わったんですけども、その時に私はもらったクリスマスカードにこの御言葉14節書いてあったんですね。 糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。私思ったんですね。クリスマスに神様どういう意味なのかなと、本当に全く知らなかったものであるわけなんですね。しかしクリスマスは救い主イエス様が生まれてくださった日なんですね。神が人となられた時であるわけですね。本当に喜びの日であるわけですね。フィリピ人への手紙の2章ですけども、2章の6節、私たちはこの日を厳粛に受け止める必要があるんですね。2章の6節、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それへ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと。神が人となってくださった。神の在り方を捨てらないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。使えられるべきお方が、天の栄光を捨てて、人としてこの世に来てくださったんですね。使えられるお方が私たちのために使えてくださったんですね。実に十字架の死にまでも従われたんですね。なんと素晴らしい日なんでしょうかね。神様は私たち罪人のために救い主を送りますと約束されていたわけですね。その約束が成就したのはクリスマスなんですね。そしてそのキリストは私たち罪の贖いのために、あの十字架まで従われた、あるわけですね。その十字架は誰のためであったのか。それは私たちのためであるわけなんですね。第一コリントの15章ですけども、第一コリントの15章の3節、このように言われてますね。私があなた方に最も大切なこととして仕えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれた。私たちの罪の贖いのために来てくださり、私たちのためにあの十字架にかかってくださった。そこに神様の愛が示されているわけなんですね。お聞きいただいたらいいと思いますけども。神はその一人子、第一ヨハネの4の9、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのですと。愛が示されたって言うんですね。愛っていう言葉はね、嫌いな人はいないと思うんですね。皆さん好きな言葉であり、大切にしている言葉であると思うんですね。しかし愛とは何ですかと聞かれたら、なかなか答えにくいのではないかなと思うんですね。私も愛っていう言葉が好きだったんですね。 しかし愛とは聞かれたら、愛とは何かと聞かれたら、的確には答えられなかったんですね。ところがある作家の先生の本を読んでいましたときにね、愛というのは命を与える、それが本当の愛だと書いてあったんですね。ですから誰かを愛するっていうのはね、自分の大切なもの、自分の命を与えるというんですね。私は人を愛するっていうのはできるかな、いや自分の命を与える無理じゃないかなと思ったわけですね。聖書は言いますね、ヨハネの15の13、聞いていただいたらいいと思いますけど、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。しかしイエス様は私たちを愛して、あの十字架にかかって死んでくださったわけですね。罪の許しを与えて永遠の命を与えるためであるわけですね。しかし私はその十字架の本当の意味を知らなかったわけなんですね。実は信仰を持つ少し前の大学生の時なんですけども、美学美術史というのをね、そういうクラスを取ったわけですね。その先生はスライドで絵をよく見せてくださったんですね。どんな絵が多かったか、イエス様の絵が多かったわけなんですね。ちょっと写していただけますでしょうかね。最後の晩餐ですね、まあ、名画と言われているわけですね。皆さんは見られたことあると思うんですね。教科書にも載ってると思うんですね。ついてよろしいでしょうか。これはイエス様のね、埋葬の絵なんですね。まあ何枚か出るんですけど、埋葬の絵が。ついてよろしいでしょうか。ちょっとこれ違った感じなんですけど、イエス様の埋葬の絵なんですね。もう一枚。また違った感じのイエス様の埋葬の絵があるわけですね。皆さんは絵を見られるのが好きだって言われる方もあると思うんですね。絵は、私はこのように理解してたんですね。絵を描く人は自分が感動してそれを絵に描いて人々にそれを訴えよう、それを共有しよう、絵を描く人はそのようにされてるんじゃないかなと思ったわけですね。そのように理解していたわけですね。しかしまあ絵を見ても何を意味してる、私に何を訴えようとしているのかということはなかなか理解しがたいものであったわけですね。特に不思議に思ったのはね、イエス様の絵がよく出てきたわけなんですけども、埋葬の絵、日本で誰かを埋葬する絵を描くないんではないかなと思ったんですね。しかしイエス様の埋葬の絵があるんですね。なぜイエス様の埋葬の絵を描いているのか、何を意味しているのか、私には正直わからなかったんですね。しかし意味があるんですね。それはイエス様は私たち罪人のためにね、あの十字架にかかって死んでくださった、その死が確かなものである、イエス様は命を捨ててくださった、つまり私たちを愛してくださった、それを訴えているわけですね。十字架、それは神の愛の表れなんですね。そして実際に命を捨ててくださった、命を捨てるほど愛してくださった、ここに神の愛があると聖書は私たちに強く教えるわけですね。私たちが十字架を見上げるときにね、神の愛を知るわけですね。私たちのために命を捨てるほど愛してくださったイエス様、そうですね。だからこそ愛の表れとして女性でね、十字架のペンダントをされていると思うんですね。 あれは愛を表すわけですね。神の愛を、イエス様の愛を表しているわけですね。しかし十字架で終わりではないんですね。葬られて終わりではないんですね。今日はイエス様の復活をお祝いするイースターであるわけなんですね。大事な御言葉ですけれども、ローマ人への手紙の4章25節、ローマ人への手紙の4章の25節このようにございます。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからですと。イエス様の十字架によって罪の許しが与えられ、信じる者は神の前に義と認められる、罪を犯さなかったかのようにね、認められるというんですね。罪の贖いを成し遂げてくださった。そして先ほどお見せしました第一コリントの15章の第一コリントの15章の4節ですけども、3節の終わりから、聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、それで終わりではないんですね。まだ葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことですと。十字架で終わりではないんですね。イエス様は自分の死のことを、十字架のことを語られたんですけども、十字架でかかって死ぬ、しかし3日目によみがえるということも言われていたんですね。その通り3日目によみがえり、そして弟子たちに現れてくださったわけですね。死に勝利をされたわけですね。イエス様は勝利者であるわけですね。私たちはですね、死に対して恐怖を抱いていたんではないでしょうかね。一生涯死の恐怖にとらわれていたと。今もそうではないでしょうかね。死の恐怖にとらわれている人がね、死の中に閉じ込められているんですね。しかしイエス様は死の壁を打ち破ってくださったわけですね。三日目によみがえって今も生きておられる誠の救い主であるわけですね。そして私たちの初歩としてよみがえられた、言うんですね。同じ15の20。しかし今やキリストは眠った者の、死んだ者の初歩として、代表として、先駆けとして、死者の中からよみがえられました。私たちに復活の希望を与えてくださるお方である。私たちに命を、永遠の命を与えてくださるお方であるわけですね。死に勝利された方であるわけですね。その主が尋ねられるんですね。あなた方は私を誰だと言いますか。本当に大切な質問であるわけですね。あなたはどのように答えられるでしょうか。イエス様を誰だ答えられるでしょうか。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。ペテロの素晴らしい告白ですね。あなたはキリストですと。イエス様、あなたは私の救い主ですということですね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、あなたを愛されたって言うんですね。それは御子を信じる者が一人として滅びることで永遠の命を持つためであるという。あなたはいかがでしょうか。
神はあなたを救いへと導いておられるんですね。神が救い主イエス・キリストを送ってくださったんですね。キリストは仕えてくださり、十字架の死にまで従われたったんですね。私たちの罪のためにあの十字架にかかって死んでくださったわけですね。贖いを成し遂げてくださったわけですね。葬られましたけども、三日目によみがえって今も生きておられる誠の救い主であるわけですね。ペテロのように、あなたは私の救い主ですと。ぜひまだイエス・キリストを受け入れておられない方が、今日イエス・キリストを心に救い主として受け入れていただきたいと思うわけですね。イエス様はあなたの救い主であるわけですね。ペテロが言ったんです。あなたはキリストです、私の救い主ですと。そしてこれは今も生きておられるイエス様との真実な交わりへの招きでもあるわけですね。主は生きておられるわけですね。私たちも生きている、生かされているわけですね。神様との交わり、これが大切であるわけですね。私たちは以前は神様を知らないで退けて、神様に背を向けてね、的外れに生きた。これが罪であったわけですね。しかし悔い改めてイエス様を信じて、神様との交わりの中に私たちは入れられるわけですね。イエス様と共に生きる命への招きであるわけですね。まだイエス様を信じておらない方にね、あなたは私を誰だと言いますか。イエス様は私の救い主です。ぜひそのように受ける決心をしていただきたいと思うんですね。またクリスチャンの皆さん、ではあなたは私を誰だと言いますか。あなたはキリストです。救い主であるわけなんですけども、イエスは主です。このことは大事なことなんですね。イエス様を信じた者はですね、聖霊が私たちのうちに宿ってくださるわけですね。聖霊が私たちのうちに宿ってくださってね、イエスは主ですと告白するように導いてくださるんですね。これは大事な告白なんですね。イエスは私の主である。主はね、主なんですね。私たちが主ではないんですね。私たちはこの世を治め、私たちがこの世を支配しているんではないんですね。主が治め、主は支配され、主は私たちを生かし、私たちを導き、私たちを祝福へと導こうとされているお方であるわけですね。主と共に歩むこと、それはイエスは主ですと告白して歩むことであるわけですね。主は導き手となってくださり、共に歩んでくださるわけですね。その時私たちは主と共に歩むことによって平安をいただくことができるわけですね。主は真実な方でありね、約束を守られるお方ですね。私は決してあなたを離れ、またあなたを捨てないと。主は共にいてくださるわけですね。私たちはその主を見上げて、その主を心の中心に置いて歩んでいきたいと思うわけですね。ユースの皆さんがね、特別賛美をしてくださったわけですね。一歩一歩私たちは主と共に歩んでいきたいと思うんですね。主が一歩一歩導いてくださるお方であるわけですね。私たちは先のことわからないんですね。しかし主はご存知であるわけですね。主は私たちに最善の道を備えてくださるわけね。私たちは信仰を持って主に従って歩んでいきたいと思うわけですね。イエス様が尋ねたんですね。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。あなたはいかがでしょうか。あなたは
私を誰だと言いますか。ぜひペテロのように、あなたはキリストです、あなたは私の主ですと、幸いな道を歩んでいただきたいと思うわけです。一言神様にお祈りをお捧げしたいと思います。天の神様、あなた様が私たち一人一人を愛して導いてくださっていますことを覚えて感謝いたします。私たちを救いへと、私たちを祝福へと招いてくださっていることを覚えて感謝いたします。あなたはキリストです、あなたは主ですと、私たちあなた様の愛に応えて応答していくことができますように、どうかお一人お一人主が語りかけ導いてくださいますように感謝し、尊きイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
はい、メッセージに感謝します。お立ちいただいて、なしたまえ長宗を賛美いたしましょう。あなたは私を誰だ